ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第233回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
ただいま、11月4日、22時20分を過ぎました。この時点で前段の編集をしているという、ゆくもば始まって以来の超スロースタートです。
すでにニュースや講談の編集は済んでいて、最後に前段の編集をしているんだって思うでしょ？それが、全く手つかずなんですよ。
そんなわけなので、今回はかなり久しぶりの、音源の編集が終わったらそのまま配信ファイルの編集に載せるという、タイムアタック編集なわけです。さて、何時に配信できるか、後で確かめてみてくださいね。
ちなみに、中の人は翌日は休暇ではありません。それどころか、早朝出勤です。自業自得ですね。
それでは、今回のニュースです。
アップルは、アメリカ時間の10月30日にニューヨークで発表会を開催し、新型の iPad Pro、MacBook Air、Mac Mini の発表を行いました。iPad Pro は、デザインが全面的に刷新され、ホームボタンを廃止し、iPhone X シリーズと同様、Face ID が搭載されました。画面サイズは11インチと 12.9 インチ、11インチは従来の 10.5 インチの後継となるモデルですが、本体サイズはほぼ同等でありながら、驚愕縁化による画面サイズの拡大を果たしており、12.9 インチでは従来と同じ画面サイズと解像度を維持したまま、本体サイズを縮小しました。なお、11インチでは画面解像度が 10.5 インチの 2224×1668 ピクセルから、2388×1668 ピクセルとなり、アスペクト比が従来の4対3から初めて変更されています。このため、従来の iPad 向けアプリの画面表示に何らかの影響がある可能性があるようです。ディスプレイの四隅は iPhone X シリーズや Apple Watch シリーズ4のように丸みを帯びていますが、この丸みの部分を無視した長方形の画面サイズを11インチまたは 12.9 インチとカウントしているとのこと。本体デザインは断面の形状を垂直に切り落とした四角形になっていて、こちらも従来の iPad シリーズとは変更されています。先ほども述べた通り、Face ID が搭載されていますが、今回の iPad Pro では、本体の向きを縦方向でカメラを上向きにして認証をする必要はなく、本体が横向きであったり、縦向きでも天地が逆になっている状態であっても認証が行えるとのことです。また、ライトニング端子が廃止され、USB-C 端子が採用されました。汎用の端子を採用することで、アダプターを介すことなく直接デジカメと接続したり、iPhone に対して充電することができるとのこと。このほか、Apple Pencil も第2世代になっており、 従来のライトニング端子で iPad と接続して充電をするという運用から、iPad の側面に磁石でくっついてペアリングと充電をするそうです。このため、第2世代の Apple Pencil は今のところ今回の iPad Pro 専用となっています。通信方式は従来の通り、Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラスセルラーモデルが用意されていますが、Wi-Fi プラスセルラーモデルでは、Apple SIM ではなく、eSIM が内蔵されているとのこと。今回のモデルチェンジにより、12.9 インチモデルは入れ替えとなりますが、10.5 インチモデルは新型と併売。また、iPad mini 4についても、今回の発表では影響なく引き続き併売されるようです。
iPad Pro は、大方の予測の通り、ホームボタンの廃止と、Face ID の搭載が実施されました。また、ホームボタンの廃止に伴って、強弱縁化によって画面サイズの拡大、あるいは画面サイズを維持したまま本体サイズの縮小が実施され、iPad Pro の機動性が増しながらも、画面が大きい iPad という強みを残しています。今後、iPad は 10.5 インチ以下、iPad Pro は11インチ以上ということで住み分けを行いながら、より特徴と想定されるユーザー層を分けていくのではないでしょうか。また、今回の iPad Pro は、iPhone と iPad がライトニング端子に移行して以来初めて、ライトニング端子ではなく、USB Type-C 端子を採用しました。このことも含めて、iPad Pro はその名前通り、プロツールとしての性格をより強めていくという戦略であるように感じられます。もし Apple の方針が、ライトニングを捨てて USB Type-C 端子に移行するということでないのであれば、次の iPad はライトニング端子を採用して、USB Type-C 端子を使えるのが iPad Pro の強みの一つ、という差別化を行う可能性もあるのかもしれません。
MacBook Air は、今回のモデルチェンジで薄型化と画面の強弱縁化、そしてついにレティナディスプレイを搭載。画面解像度は 2560×1600 ピクセル。色の再現性も増したとのこと。指紋センサーを搭載してタッチ ID を利用できるほか、T2 セキュリティチップを搭載し、セキュリティ性能も向上しています。キーボードは第3世代の LED バックライト付きバタフライキーボードを搭載したほか、タッチパッドは MacBook と同様の圧力感知タイプ、フォースフィードバック付きのものになりました。面積も拡大し、操作性を向上させています。最小構成では、1.6GHz 駆動、ターボブーストで最大 3.6GHz 駆動の Core i5 プロセッサ、メモリーは 8GB、ストレージは 128GB の SSD を搭載。メモリーは最大で 16GB、ストレージは 1.5TB まで選択できるとのこと。サンダーボルト3端子を2つ搭載しており、本体の充電のほか、ディスプレイの出力や外付けの GPU との接続にも利用できるそうです。Mac mini は4年ぶりにフルモデルチェンジ、CPU は一気に4世代ステップアップします。最小構成ではクアッドコアの Core i3、最大構成ではヘキサコアの Core i7 を選択することができ、従来の Mac mini と比較するとおよそ3倍から5倍前後、性能が向上しているそうです。そりゃそうですよね。メモリーは最小構成で 8GB、最大で 64GB まで選択可能。ストレージは SSD で 128GB から 2TB まで選択可能。有線 LAN ポートは標準で Gigabit Ethernet に対応しますが、10Gigabit Ethernet 対応に変更することもできるとのこと。インターフェースも大きく変更され、サンダーボルト3端子を4つ、USB 3.1 端子を2つ搭載。 Wi-Fi は 802.11ac 対応、Bluetooth 5.0、HDMI 2.0 に対応しています。
MacBook Air は、ついにレティナディスプレイに対応しましたが、以前の MacBook Air とは少し性格が変わったように思います。以前は、Core i5、または Core i7 を搭載し、それなりのパワーを持っているモバイル向きの Mac として、これ1台で結構何でもできるという感じのマシンだったように思います。しかし今回の MacBook Air は、Core i5 を搭載してはいるんですが、MacBook でも採用している、以前は Core M プロセッサーと呼ばれていた、Y 系統の CPU を採用しているとのこと。薄型化するにあたって、MacBook と同様にファンレス、省電力、低発熱が要求されるということで、この選択になったのは大いに理解できるんですが、このことで MacBook Air の性格が若干変わってしまったのではないだろうかと感じています。MacBook Pro や iMac といった、母艦と呼べるハイスペックの Mac を持っていて、持ち運びに優れた MacBook Air を持ち歩く、馬力が必要な作業は母艦で、データはクラウドで共有。そんな運用スタイルが見えてくる感じです。MacBook Air も、Mac mini も、最小構成のストレージが 128GB になっているのは、価格を下げるためという意味でもあるんでしょうけど、あるいはデータはクラウドで保管すればいいから、ローカルストレージは最小限でもいいんじゃないの?という提案なのかもしれません。Mac mini はかなり放置プレイでしたが、ようやくモデルチェンジ、一気にスペックアップしました。空白期間が長すぎたので、現在のトレンドを取り入れたことで、劇的に変化してすごく良くなったように感じますよね。Mac mini は据え置きの開発マシンとして重宝するという話は以前から聞いたことがありましたが、今回のモデルチェンジで、外付け GPU を接続したら、VR コンテンツの開発に威力を発揮するコンパクト据え置きマシンになるという、新たな存在感を発揮するような気もします。中の人は今回の発表の中では、Mac mini に魅力を感じているようですけど、中の人がもし買うとしたら、その前に 4K ディスプレイくらい買わないといけないのではないでしょうか。
KDDI と沖縄セルラー、および楽天は、決済、物流、通信の分野での提携を行うことを明らかにしました。決済サービス分野では、楽天が運営する決済プラットフォームや加盟店網を KDDI に提供し、KDDI はこれを活用する形でスマートフォン向けの QR コード決済サービス、auPay を2019年4月から順次開始するとのこと。物流分野では、KDDI が運営しているショッピングモール、バウマに対して、楽天が物流サービスを提供。楽天がすでに持っている物流ネットワークを KDDI が利用する形になります。決済。物流では楽天が持っているものを KDDI に提供するという形ですが、通信分野では逆に KDDI が持っているものを楽天に提供する形です。楽天が2019年10月からサービス開始を予定している携帯電話事業について、東京23区、大阪市、名古屋市を除く全国のエリアに対して、KDDI が通信ローミングを提供します。これにより、楽天の携帯電話事業は自社ネットワークの整備が完了していない地域でも、サービス開始時点から全国でのサービスが提供できる形になりますが、2026年3月末までという期限が課されていることもあり、この期限までに楽天は自社ネットワークを全国に展開する必要があります。
楽天が得意としている決済サービスや物流という分野で、それらで出遅れていると言える KDDI に協力する見返りに、KDDI からローミングの提供を引き出したという形に見えますね。MNO としてのサービス開始にあたり、現在 MVNO の楽天モバイルに回線を貸し出している NTT ドコモは、ローミングには協力しない姿勢を見せていますが、楽天モバイルに au のネットワークを使用するサービスが10月1日に突然追加されました。このことから、KDDI がローミングを提供するのでは、という見方もありましたが、それが正式に発表された形です。しかし、今回の提携の発表について、第4の携帯電話事業者の参入は、競争を促進することが目的であったはずなのに、この提携で楽天は KDDI の神経を逆なでするようなサービスを提供できなくなり、競争は形骸化するのでは、という見方もあります。お役所が主導した競争促進策は、既存のキャリアが抜け道を見つけ出すことで、ことごとく空振りに終わってきたという歴史がありますけど、今回もそういうことになるのか、それとも楽天は、忖度、何それ美味しいの、と言わんばかりに何かしでかすのか、こればかりはわかりません。それも含めて来年から業界がどういう流れをたどるのか、注目するネタが多いですね。今回のニュースは以上です。
編集開始からおよそ1時間こんなに早く編集できるとは思っていなかったようで、中の人自身が驚いてますね。日本シリーズの回キャノン並みの速さとかほざいてますけど、デスパイネのフルスイングを後頭部に食らわせた方がいいのではないかと思わないではありません。
この流れで言うのもなんですけど、福岡ソフトバンクホークスの2年連続日本一が決まりました。心からお喜び申し上げます。中の人、最終戦があった土曜日は広島市内にいたんですけど、日本シリーズを見に行ったわけではなくて別件で、帰りの時間のせいで試合はネットの速報で見ていたようです。
まあ、8回裏の途中で帰宅できて、9回はテレビ中継を見ることができたんですけどね。そのせいで疲れて、ゆくもばの編集ができてなかったのかもしれないですけど。
今回取り上げるニュースが決まってなかったら、まずこんなに早く仕上げることはできなかったでしょうね。運のいいやつだ。
そのようなわけで、あまり遅くならずに配信ができそうでよかったです。ということなので、中の人はとっとと寝ろ。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、 コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。